ご理解第62節。昔から人もよかれ我もよかれ人より我がなおよかれと言うておるが、神信心をしても我が身の上のおかげを受けて後に人を助けてやれ。神信心も手習いも同じこと、一段一段進んでいくのじゃ。にわかに先生にはなれぬぞ。私的の助かりから人間としての真実の助かりを受け、お道の信心に縁を得たことがしみじみとありがたいと思う心が我が心。この心で人のことを願い、教会のことが願わずに折れぬ愛嬌精神が生まれ、教団全体の発展が願われ、世界中のことをまことで願われる信心こそ、神の願いが成就することであります。このように、このような信心が一段一段進んでいかねばなりません。信心が一段一段進んでいかねばなりません。というところがミソだと思いますね。この一段一段進んでいく。自分で進めようとしてもそれがなかなか進めるものではない。神様のご共同をいただいて初めて信心も進めることができる。信心を進めるということはどういうことか。それは結局心を育てるということになると思いますね。もうやっぱり信心というのは心を育てるということであり、またこの世に私どもが誕生したというのでしょうか、誕生せしめられたというのでしょうか、これもやはり私どもの心を育てるということに、まあ絞られていると言っても言い過ぎではないと思いますね。そこを私どもがただ勘違い、まあ勘違いですね、巡りと言われます。その巡りは師匠は思い違い勘違いだと教えてくださる。私どもの思い違い考え違い、この世には楽をしに来た、楽しみに来た、あるいはお金儲けに来た、権力を得るために来た、あるいは何と言いましょうかね、力を鼓舞するというのでしょうか、誇示するというのでしょうか、そのためにあるというような何と言いますか、そういう考え方もあるのかもしれませんけれども、やはり真実のところはやはりこの世には魂を磨きに来たのだというのが真実のところだと思いますね。今朝実はここ数日の成り行きの中から教えていただきますことは、限りないおかげということです。おかげには限りがないものでなければならない、いや限りないものをいただけれる私どもでなければならない。師匠がよく大きな心に大きなおかげ、豊かな心に豊かなおかげとおっしゃっておられました。また限りない精進、そこに限りないおかげがいただけれると。神様は限りないおかげを授けようとしておられる。それこそ魚釣りのお話でよくおっしゃっておられましたが、もう例えば10匹なら10匹釣れたからもうそれ以上釣らせないというような神様ではないのだと。できるならば10匹でも100匹でも1000匹でも何匹でも釣れるだけ釣ってほしいというのが神様だと。実は昨日まで使わせていただいていたビデオ用のカメラですけれども、これが18分という制限がありました。まあ厳密には18分何秒かでしょうけれども、そこを超えるとカメラからパソコンへのその転送ができなくなるという、 USB ケーブルでの転送がですね、それでお話がどうしてもやる限りがあったわけです。それをまあ一つ前の娘から借りていましたカメラ、今日はそれをまた借りてきて使わせていただいているのですけれども、これもやはり限りはありますけれども、だいたいこれだと29分59秒ですか、まあ30分程度までは大丈夫だと。それが最近2019年からはそのまあ制約がなくなり、まあ無制限に録画ができるということになっているらしいのですけれども、そこまではいきませんで、しかしその昨日まで使わせていただいたカメラよりかは少しは長く記録ができる。まあ何と言いましょうかね、その私どもがいただくおかげというものが限りがある。まあこれは私どもの心が限りを作っているということでもありましょうね。その限りということなのです。上限と言いましょうか、ということについて神様が教えてくださっているように思うのですね。この師匠は限りない精進、そこに限りないおかげがいただけれる。そして私どもがまたその限りないおかげをいただくことを目指しにしての、ま、信心でなければならないと。もう神様がこれだけやったからあなたにはこれ以上はあげないという神様ではない、どれだけでもおかげをいただいてほしいと願っておられる神様なのだと。その神様は限りなく与えようとなさる、その限りなく与えようとなさる神様のお心に反して私どもが限りないおかげしかいただけていないとすれば、それはどこに問題があるのか。これはやはり私どもの心に問題がある。大きな心に、師匠は私は大きな心の世界に住んでおりますと。ですから大きなおかげの世界に住まわせていただいていますとおっしゃっておられます。影ですね。よくボールを例えられますが、小さなボール、まあピンポン玉といたしましょうか。ピンポン玉に映る影の大きさ、そしてまたそのもう少し野球のボールぐらいになるとまた映る影の大きさが違いますね。さらにサッカーボールであったり、あれはバレーボールのボールですかになったりするともう少し大きくなる。ですからそこに映る影の大きさもまた違ってくる。影の大きさを変えるにはそのボールの大きさを変えると、もう一つその光源、光のもとに近づけば大きくなりますね。二つあるということですね。これはどういうことだろうかと、神様が教えてくださる。それは私どもの心が大きくなれば大きくなるほど映る影も大きくなる。また神様に近づけば近づくほどそこに映る影も大きくなる。私どもが大きなおかげを受けようと思うならば、私どもの心をいよいよ大きくしていくことだ。もし大きなおかげが受けられていないならば、これはまだ私の心が小さいからだと反省させていただき、いよいよ大きな心になることに努めねばならない。またこれはまだ神様への近づきようが、いわば神様を遠いものにしている、神様から遠く離れているから、そこに映る影も小さい。これはまだいよいよ神様に近づいていかなければならない。私どもの心がいよいよ神様の心に近づけば近づくほど、その映る影も大きい ということになりますね。その例えば人が助からない、もちろん私どものところでも人が助からない、なぜ人が助からないのか、これは同じ師匠の身内においてでもやはり同じだと思いますね。師匠の徳が残されていると申されますが、師匠の徳が残されているからある程度の影はできるに違いない。その一般の人よりかやはり強い光が残っているのでしょうから、そこに強い影がある。しかしその影をより大きなものにしていくのはやはりその個人の信心ということになりましょうね。その師匠のこの姿勢なのですね。師匠の姿勢はこれで済んだとは思いませんという新人姿勢であり、おかげがいただけないならばこれはまだ私の新人が足りないからだと、ひとえに新人というのでしょうか、精進のまあ他我を緩められなかったというのでしょうかね。ですから人が助からないとすれば、これはまだ私の精進が足らないのだ、私の信心が足りないのだ、ご信者さんが増えない、これはまだ私の心が小さいからだ、私の信心が足りないからだというのが師匠の信心姿勢、心のまあ師匠の精神、ご精神というものであったと思いますね。ですから私どもがやはり見習わねばならないものは、その師匠の新人姿勢、ご姿勢というのでしょうかね、そういう精神をやはりいただかねばならない。そしていよいよ限りないおかげをいただいていくためには、これは私の新人がまだ足りんのだ、私の心がまだ小さいから、この程度にしか人が助かっていないのだと、どこまでも自らの心の小ささというのでしょうか、信心がまだまだ足りないという、そこにまあ何というのでしょうかね、帰結するような、そういう私どもの心のありようでなければならない。そこに初めてそういう、これはまだ私の心が小さいからだ、これはまだ私の信心が足りないからだ、だから人が助からない、だからおかげがいただけないという、そこに焦点を置いてのまあ信心の精進を進めていくところに、限りないおかげ、限りない人の助かりへとつながっていくということを師匠は教えてくださったように思いますね。どうでもこれで済んだとは思いませんという新人姿勢、これはまだ私の信心が足りないからだ、私の心がまだまだ小さいからだと、いよいよ大きな心を目指していく新人姿勢、そこに初めて限りないおかげの世界へと入ることができるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。